一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞあなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さを知ることができますように、聖霊によって理解を与えてください。人知をはるかに超えたあなたの愛を、イエスキリストの愛を、その恵みを知ることができますように、そういうのも日常の生活の中で体験できますように、そのための学びとなりますように、今日学ぶことが毎日の生活の中に持って帰ることができますように、実際にあなたの愛をもっともっと知ることができるように、どうぞ助けてください。お願いします。本当にあなたの愛とあなたの恵みについてもっともっと教えてください。今日もあなたのその愛と恵みを発見する学びの時となりますように、どうぞお助けください。御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが力を与え、言葉を与えてください。お願いします。どうぞ聖霊の力によって、ここに書いてあることを伝えることができますように、言葉も与えてください。あなたの力で満たしてください。言葉を与えてくださいしょ。今日もあなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。今日はローマの12章です。ローマの12章の一節、まずお読みします。で、そういうわけですから、兄弟たち。で、12章の初めは、そういうわけですから、兄弟たちというように、書き出しで始まっています。で、そういうわけですからというのは、私たち今までもずっと確認してますけど、この12章を、この 1章から11章までの文脈を全部切り取って、12章を読むことはできないということですね。で、12章、そのそういうわけですから、今までパウロが1章から、11章までかけて語ってきたこと、それを全部受けて、そういうわけですから、ですね。つまり、その神は私たちのことを愛しておられることや、また、その私たちには1章とか2章とかで私たちにはその責められる点がたくさんあると。で、裁きを受けて、そしてもう永遠に滅んでしまうだけのその理由は5万とあると。それでも神は私たちのことを愛してくださって、3章に行くと、その全ての人が罪を犯したって。だから神の栄光を受けることができないって。でもただその神の恵みによって、憐れみによって、値なしに、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるんですって。で、そこからずっと8章に至るまで、その信仰によって正しい義と認められるんだよということを、その、教えてくれてました。それはもう神の私たちに対する愛であり、またその神の恵みでしかないですよね。神の恵みにより、信仰によって、不敬虔なものをも、義と認めてくださる方を信じるんであれば、その信仰が私たちを義とみなすって。で、聖霊が与えられて、お父さんっていうふうに呼ばせていただく、その関係が与えられて、子供として、父から、その天、神の国である、その次の世界のね、天国をイエス・キリストと共に相続するって。で、それは9章、10章、11章でそのイスラエルのことを引き合いに出し合いながら、イスラエルもそうですけど、私たちも神にあって、その神の恵みによって選ばれたんだって。で、10章ではその選びに対して実際にその応答する必要もありますよねって。で、それに、そのイスラエルは失敗してしまったって。でも逆に私たちはその恵みによって、その神のその選びというか、その神が私たちをその選んでくださって愛してくださっているということを知ることができたので、神からその恵みも与えられ、信仰も与えられて、もしイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められたって。で、11章ではその神の賜物と証明は変わらないって、イスラエルも皆救われる時が来ますよって。だから、その高ぶってはいけないって。その一章から十章まで、そのすべて、もちろん貫いているのは、その福音であり、神の愛や神の恵みによって、今の私たちがあるんだって。で、行いとか、そういう誰かが素晴らしかったから、私たちの何か素晴らしい行いによって、神から認められたのではないということを、ずっと語ってたんですね。で、それを受けて、そういうわけですから、兄弟たち。私は、神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる、清い、生きた備え物として捧げなさい。それこそ、 あなた方の霊的な礼拝です。で、イエス・キリストは、ヨハネの福音書の4章で今開かないですけど、そのサマリアの井戸の井戸でね、女性と話をしながら、そのいつかその霊と誠をもって礼拝する時が来るって、まあ今がその時ですというふうにおっしゃいましたけど、その私たちの霊的な礼拝というのは、そのまあもちろん日曜日に集まってきたり、一緒に集まったりして、賛美したり、御言葉を学んで、その神を褒めたたえて神を礼拝するということもしますけど、そのクリスチャンライフというのは、何もその教会でしかできないわけではないんですよね。むしろ、教会以外のところで、その、私たちの生き方が変わるので、まあ教会もそうなんですけど、その私たちのすべてのその生活が変わるわけですよ。聖霊によって触れられて、その私たちの肉が死んで新しく神に向かって生きるわけですから。だからその新しく生きるというのを新しくされたのは何も教会だけで生きではなくて、で、家に帰ったらそのクリスチャンじゃなくなるというわけではないですよ。だからその霊的な神を礼拝するという点においても、私たちがどのようにその礼拝するかというと、私たちの体を神に受け入れられる、清い生きた供え物として捧げるというのが、私たちのその霊的な礼拝なんだというふうに言っています。で、パウロは第一コリントの6章で、これは19節に書いてありますけど、あなた方はもはやそのあなた方の体は、もはやあなた方のものではないということを知らないのですかって。神が代価、イエス・キリストを支払って、その買い取られたんだって。だからあなた方の体を使って、神の栄光を表しなさいって。第一コリントの6章の19節と20節でそういうふうに進めています。なので、その、もうそもそもイエス・キリストのその命が私たちに払われて、支払われて、神のものになっているわけだから、私たちがその清く生きた供え物として、で、自分自身を捧げなさいって。で、神は、その、不思議なことを通して、いろんなことをすることはできます、もちろん。神の計画を進めていく上で、私たちが、その、いないと、神の計画が頓挫するかというと、そうではないです。でも多くの場合、私たちのような不完全なものを通して、でも、その神が働いてくださる、あえて私たちを呼んでくださってるわけですよ。神のご計画の中に。そしてその、私たち不完全なものを通して、神の栄光が現れるというか。だから余計にわかるんですよ。俺は神だなって。私を通してこういうことが起こり得ないって。俺は不思議だって、これは神が、その、なさらなければこんなことはありえないと。で、私たちがその神に対してアベイラブルというか、その、どうぞ私を使ってくださいというふうに本当に心から言えるときに、で、その生きた供え物として清くて、それでその神に使っていただきやすくなるわけですよ。で、それを追求することこそ私たちの霊的な礼拝だって。新約聖書では、新約聖書ってごめんなさい。新改訳聖書では、この、あなた方の霊的な礼拝ですというふうに、霊的というふうに訳されていますが、英語の聖書を読んでみると、reasonable とか、reasonable っていうのは安いとかそういう話じゃないですよ。reasonable っていうのは、理にかなったっていうような意味です。で、ギリシャ語を見てみると、私はギリシャ語わからないですけど、それを説明している人が、言ってましたけど、その、英語で言う、その、ロジカル、この論理的、頭で考えて、その、わかる、1たす1は2みたいな、論理的な、サービス。ここではその、礼拝というふうに訳されていますけど、ものだって。だから、結局、この、あなた方の、私の体を神に受け入れられる、清い生きた供え物として捧げるのは、その、私たちの霊的な礼拝として、そうやって訳しても別に問題ないと思いますけど、でも、こういう、私の体を神に受け入れられる、清い生きた供え物として捧げるのは、12章の1節でその書き出しであるように、そういうわけですから。神の恵みとか、神の憐れみとか、神の愛とかをその全部説明した上でこれを言ってるんですよ。だからその理にかなった 神に対する礼拝じゃないんでしょうかって。理にかなった、また論理的な、私たちのこの知性を通しても、その合点のいく、神に対するその奉仕なんじゃないでしょうかっていうふうに、まあ、奉仕ですよねっていうことをパウロは言いたいんですね。そういうわけですから。第一ヨハネとか、そのまあもちろん、聖書全体を通してなんですけど、第一ヨハネではその神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合うではありませんかって。神に従う神の命令というのは互いに愛し合うですから、その神の命令に従う、神に従うその理由、なぜその神に従うことが理にかなっていることかというと、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったんだからだって。神の愛や神のその許し、神の恵みというのを、その私たちのこの神に対する、神に応答する原動力としてるわけですよね。ヨハネさんが言ってることも。パウロさんが言ってることもまさにその通りなんですよ。だから、たくさんの神の愛や神の恵みを受けたでしょうって、憐れみを。だから、そのように私たちの体を神に受け入れられる、その清さを保ち、神に使っていただけるように、その生きた備え物として、その神に応答できるようにいつでもしておく、それを追求する。それこそが私たちの、この理にかなった、神に対する応答でしょうって。そういうふうに言ってるわけですね。で、二節。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。神の、私たちに対する、私や皆さんに対する、その計画が、はっきりとわかるといいのにって思ったことありません？どうやったら、神の私に対する、私たちに対する、それぞれに対する、はっきりとした、明確な、計画を知ることができるか。それはこの一節と二節にあるんですよ。二つポイント、まあ、二つありますからね、二節がね。だからポイントとしては、一つ目は、私たちの体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げるというのが一つ目。二つ目は、この世と調子を合わせないで、その神の御心は何か、何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の意思によって自分を変えるという、その二つが鍵なんですよ。このことを追求している限り、その聖霊が私たちを治めてくださるんですよ。新しく生まれたものとしてね。で、聖霊によって私たちは新しくされたんですよね。で、聖霊にその私たちが依存している限り、清さとか、生きた備え物とか、神の御心が何なのかとか、そうやって思い巡らして、そのこの世と調子を合わせない。私たちの周りの人たちはこのように言うけども、私たちの周りの人たちはこのように考えて、このような価値観を持つけども、いや、私は聖書にのっとって神がこのように言っておられると。これが神が正しいと言っていることで、これが神が正しくないと言っていることなんだって。で、世の中の考え方や価値観に沿って、私たちが調子を合わせていけば、いくらでも妥協できるんですよ。でもそうしてると、結局、その、この罪にまみれてるわけですよね、この世界は。に妥協することになって、結局その、神の御心が何かとか、何が神にとって完全で受け入れられるかとか、そういうのを考えなくなってくるんですよ。この世と調子を合わせてると。でそうすると、その自分自身をその神に捧げるとか、自分を清く保つとか、肉体的にも霊的にも、そして自分を生きた備え物として神に捧げるとか、そういうなんか発想がどんどんなくなっていって、その上辺だけ、まあとりあえず教会に行ってようとか、聖書読んでようとか、祈ってようとか、でそれで終わってしまうんですよ。それで結局、その神が私に何を願っておられるんだろうとかっていうふうに思い巡らすんだけど、わかんないんですよ。私たちがその神に対して、私、あなたがおっしゃることを私やりますって。やりたいんですって。どうか、その私をお使いくださいというその思いがなければですよ。皆さんもそうだと思いますけど、例えば、一緒に働いてる人がいて、その皆さんと一緒に働いてる人がいて、その皆さんがまあ、上に立つものだとしたらね。リーダーだとしたら、そしたらその、自分の部下というか、 が一緒に働いてる人が、その、最初からね、従う気がない人だったら、言うだけ無駄じゃないですか。どうせ言っても、その、やってくんないんだから。どんなに丁寧に説明して、これが私が願ってることなんですよって。どうかやってくれませんかとかって言っても、その人が、その従う気がなければ、その、せっかく伝えても全く意味がないじゃないですか。結局その自分がやりたいことがあって、それから外れるものであれば、その人はやってくれないんですよ。そして、ああ、なんで私のリーダーは、その、ちゃんと私にこれをやってくれとかって言わないのかな、とかって言って、その、不満を覚えてくるんですよ。私も神に対してなんか同じようなことしてたりするんですよ。自分の考えがあって、この範疇だったら私動きますよって。でも、これからその、抜けてるっていうか、その、入らないものに関しては私聞こえませんって。見ざる、言わざる、聞かざるみたいな。神がせっかくその教えようとしてるのに、私たちが耳を貸さないし、私たちが見ないし、私たちがその神にそのどうなんですかってその聞かないから、神が教えようがないというか、もしくは明らかに教えているのにもかかわらず、全くわからないというか。で、一説にあるみたいに私たちの体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げようって。もうこれにはその、そういうわけですからという、神からどんだけ愛されて、どんなにその、良くしてもらったかっていうのが分かんないと、ここまで行き着かないんですけどね、もちろん。でも、そうじゃないと、その神の御心っていうこと、御心を本当に知ることできないんですよ。結局、自分のお心を神に押し付けようとしてるだけだから。これですよねって。あなたの御心はこれですよねって。これがいいですよねって、うんって言って、みたいな。で、この世と調子を合わせてはいけませんって。で、神は、この世と、そのご自分を分け隔てられますよ。だからこそ、その、全く神との関係を築くことができなかった私を、その、この世から、贖い出すために、ご自分の御子の命をかけたわけじゃないですか。もうそもそも神が妥協しまくるんであれば、イエス・キリストが死ぬ意味ないですもんね。それ、イエス・キリストが苦しんで、十字架でその死んでくださる必要なんかなかったんですよ。だから私がこの世と調子を合わせてる限り、神の御心が何かとかそんなこと考えてない限り、私は神の御心を知ることができないんですよ。でも今までのその生き方とか、いろんなその、価値観とか考え方っていうのがもう染みついちゃってるので、それをどうにかその振り払わないといけないんですが、そのためには、この心の一心によって自分を変えなさいというのが必要なんですよ。まあ一つは、その自分の、まあマインドって言葉だから、その考えを変えるという、その、私は今までこのように生きてきたけども、でもこれからは神に対して生きるんだという。だから神が願っておられるように私はやろうというふうにして、その知性でその自分の考えを変えていくことはできますよね。だから御言葉を知らないといけないわけだし、御言葉を通してその神の御心がどんな、何にその神は心を動かされて、何が神にとって良いことで、何がその神にとって受け入れられることなのか。何が神にとって完全なのかということを私たちその考える必要があるんですよ。その発想で。何が私にとって良いことで、私に受け入れられ、私にとって完全なのかではなくてですよ。神にとってっていう、そういうその考えを変える。自分の心を変えることはできないですからね、自分は。心を入れ替えるとか無理ですよ。考えを変えることができます。でも心を変えるのは聖霊なんですよ。だからもう一つは自分の考えも変えるし、で、聖霊に助けていただきながら、私の心を変えてくださいって、この性根を。私のこの、もう、この深いところに根ざしてしまっている、この心を、この世と調子を合わせていこうという。この世のその考え方や価値観でどっぷり染まってしまっている私の心をその変えてくださいって。変え続けてくださいって。大々的に変わったんですけど、一回、ガラリと。でもそこから先もそのマイナーチェンジっていうのは必要なんですよ。染みついてるものがあるから、この 肉体を着ている限りね。だから自分の考え方も変えていくし、そして聖霊を求めながら、その聖霊によって心を変えていただく。でそうしていくと、その聖霊を求めている限りにおいて、私たちはこの世と調子を合わせることがなくなってくるんですよ。そうするとより神の御心や、神にとって何が良くて、神は何を受け入れて何を完全であるのかということを、その思い巡らすようになって、それを自分の考え方、また価値観として、その実行に移そうとするので、そして、私をどうぞあなたが使いたいように使ってくださいって。そういうふうに一節と二節を、それを追求していると、神の御心、私に対する、私たちに対する神の御心、神のご計画っていうのを、神が私たちに明らかにしやすいですよね。神はそのすべての計画の巻物を私たちに一気に渡しませんから。一つ、一歩を進ませるんですよ。一歩進んだら、そしたら次の一歩が見えるんですよ。だから二歩目というのは一歩進まないと見えないんですよ。往々にしてそういうもんですよ。神の私たちを導き方っていうのは。私たちのすべてのゴールを見させてね。まあもちろんそれは天国ですけど。その一歩一歩っていうのを、その全部見えてるとしたら、私たち、その間違うことできないんですよ。そしたら、不完全がゆえに、ものすごく不自由になると思うんですよ。神がすべてのこのステップを。もうこの日、この時、この瞬間に神に向かないと、もうおしまいとかっていうふうになると、私たち無理なんですよ。だから、わかんないようになってるんですよ。だから神の知恵ですよ。でも神に、その対して信仰を持って一歩踏み出して、そしたら、ああ、こういうことだったんですねって言って、じゃあ次はここですねって、次はここですねって、その一歩一歩神が見せてくださるんですよ。だから私たちのこのクリスチャンライフは、その聖霊によって、霊によって、その導かれてないとおかしいです。自分のその感情とかね。自分にとってどうなのかという、こんな感じっていうようなので、私たちのクリスチャンライフを送っているとしたら何か間違ってます。今日は教会に行くような雰囲気じゃないとか。なんか気が向かないみたいな。そんなんでやんないんですよ。私たちの霊が、私たちのこの思いとか感情に語りかけ、私たちの肉体を動かすんですよ。で、それがその聖霊が与えられて、その霊が生きるという、その一番のメリットじゃないですか。なのになんか知らないけど、その自分の感情で自分を動かそうとするんですよ。で、それで聖霊が言ってるこのせっかく生きた霊を無視しようとするんですよ、私たちの感情は。だから本当に私たちがその聖霊で満たされて、聖霊によって一歩一歩教えてくださいって、神に求めて、そしてその一歩信仰によって踏み出すたんびに、神が私たちの御心、私たちに対するご計画というのを明らかにしていってくださるんですよ。三節。私は自分に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。パウロはその自分に与えられた恵みによってってあなた方一人一人に言いますって。だこれはその自分で得たものじゃないって。救いもそうだし、そのパウロが与えられている賜物もそうだし、すべて信仰もそうですけど、それは与えられた恵みによって私に与えられたもんなんだって聖霊もそうですし。だから自分に与えられた恵みによって言いますって。だから私思い上がってはないですよって。そのすべて神が私に与えてくださったもので私はこれからものを言いますよって。で、誰でも、対象はすべての人ですね。誰でもだから。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。信仰も神からのプレゼントなんですよ。もうここは開けときましょうか。エペソです。ローマには戻ってきますよ。エペソの2章。8節。ローマ、コリント、第1、第2コリント、ガラテア、エペソ2章、8節。エペソの2章の8節。 じゃあ読みますね。エペソの2章の8節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。なんか私たちのその信仰というのも、神から与えられたものなんですよ。だから信仰の計りに応じて、慎み深い考え方をしなさいって。私たちがその信仰について、また御言葉によって養われれば養われるほど、この神に対する信仰というのは、自分で得たものじゃないということが分かってきます。まあ、信仰の度合いがその大きくなればなるほど、その信仰が進んでいけば、養われて整えられていけばいくほど、私たち、その、慎み深くもっと考えられるようになってくるんですよ。思うべき限度を超えて思い上がってはいけないって。すべてが恵みなわけですから、その私たちが思う、私たちが思うべき限度を超えるっていうのはどういうことかというと、じゃあ限度を超えなければ誇っていいのかというとそうではないですよ。で、私たちの思うべき限度というのは、私がやることなすことをすべてこれは神からのプレゼントだって。私の信仰も、私の賜物も、私の祈りも、私がやることなすことすべてにおいて、これは神からのプレゼントなんだって。これが私たちの思うべきところですよ。こっから上に出ていくもの、例えば、私がこれをちょっと頑張ってやったとか、私すごいだろうとか、私を通してこういうことが起こったんですとか、それで神に栄光を返さないで、その 99% は神に返すけど、1% は自分でその栄光をくすねるとか。それが思うべき限度を超えて、思い上がるということですよ。私に何かのその原因があるかのように、私がこれをやったから、私がこれをやらなかったから、私がこれだけ求めたから、だって今回どんだけその、今回はね、7日間も断食して祈ったんですよ。だから神はこうやって聞いてくださったんです。断食して祈ることは素晴らしいことですよ。聖書にも書いてあるように。そして神に必要を求めることも、それも素晴らしいことですよ。でも、だからといって、それを、その、行いをね、誇ってしまうのであれば、またそうやって祈ったからといって、神から与えられたわけではなくて、もちろん祈りは必要なんですけど、神が憐れんでくださったから、その必要なものが与えられたんですよね。だから、褒めたたえるべきは、憐れんでくださった方であり、それを、与えてくださった神を褒めたたえるべきなんですよ。私のようなものにも、耳を傾けて、私の願いを神が聞き届けてくださったって。だから少しでも、自分が神の栄光を取ってしまうのであれば、その瞬間、私たちは思うべき限度を超えて思い上がっているということになります。皆さんはそうじゃないかもしれないけど、その、例えば私は牧師なので、その、称賛されやすい立場でもあります。で、私を、その、称賛する人とか、皆さんを称賛する人もそうですけど、は、ある意味止められないんですよ。その人がもうそうやって思っちゃうから。けど、その称賛されたことに対して、自分がその称賛を受け取るか、それともそれを自分が受け取ることを拒否して断固。そして、それを全部神に返すかというのは、こちら側が、コントロールできるというか。部分なんですよ。初めて教会に来られた方とか、まだよく分かってない方々とか、その世の中でもそうですけど、いろんなところでその称賛は、その受ける機会っていうのはあると思いますよ。こういうことやって素晴らしいですね、ああいうことやって、でこういうことって。いろんな、教会だけじゃないから、そういうその称賛されるというのは。私は多分、教会の外の方が多いでしょう。でもその時に、いや、そうなんですよ。実は私がね、とかっていう風になっていくと、その、思うべき限度を超えてるんですよ。それで本当にその、慎み深くね、いや、これは神から与えられたものなんですって。でそのありのままの事実を、その説明したり、そうやって思い上がらないで、 本当に慎み深く、その称賛を前にしても、神に栄光を返する、できるようになるのが一番いいですよ。だから信仰の計り、私たちがどれだけその信仰に、その神から信仰を与えていただいているかというのにも、その、左右されますからね。で、御言葉で養われて、そしてさらにその信仰が与えられて、で、そのもっと慎み深い考え方ができるようになっていきたいですよ。そしたら、私が神の栄光をくすれることなく、私の肉は嬉しいですけどね。でもそうじゃなくて、本当に私のこの一節と二節でやったみたいに、その聖霊によって心が変えられて、自分の考えも変えられて、そしてその神に栄光をお返しするということを何が神にとって良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかということをその知っていけば、私が神の栄光をくすねるのではなく、神に 100% 栄光が返っていくのを神が見たいと願っているに、決まってるじゃないですか、その、聖書を読んでいると。私の栄光を少し分かち合おうって。なので本当にそうやって、私ではなくて神なんだって。で、神がこのように私にしてくださらなければ、私はこんなことはできなかったし、こんな考え方もなかったはずだって。で、それがはっきりと自分の中にも、また周りの人たちにも伝わっていくようにしていきたいですよ。4節。ここから先はその、まあ、三節も含めてそうなんですけど、まあ、教会に関してですね。賜物とか。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように。大勢いる私たちも、キリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。これはその、第一コリントの十二章でも言われていますね。第一コリントの十二章の27節、例えば、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのですって。私たちは大勢いるんですけど、その大勢いる私たちは、そのキリストにあって一つの体だって。で、一人一人が互いに器官なんだって。でもこの辺ちょっとバランス取ってた方がいいんですよ。その一人一人が、その、体の互いに、その体の器官で、その私たちがキリストの体だから、その一切、その個性は認めませんってなると、それはまたおかしいんですよ。でも逆に個性が認められないといけないから、だから教会としてのこの全体的なこのキリストにあって一つという考えが薄くなっていくのもまずいんですよ。だからこの両方とも両者のそのバランスというのが必要です。私が個人でいられるんですよ。で、その私が個人でいられると同時に、私もその群れの中の、その、一機関なんですよ。私たちの右手が右手であるようにね。右手は左手と違うし、右足とも左足とも違いますよ。指の形も違うし、似てはいるけども。の体の中の器官もそうですよ。全部違いますよ。だからそうやって、その、個性というか、それは別にあって全然問題ないんですよ。私が私で、あなたがあなたでいて、当然いいんですよ。みんなが同じ、服装をしてたらちょっと気持ち悪いですよ。上も下も、靴下も下着も全部同じメーカー。足を踏み出すときには必ず左からとか、なんか全部で、賛美のときにはこのときに手を上げる。このときには手を下げる。で、このときには立って、このときには座る。このときにはアーメンという、このときにはハレルヤという。まあ、そうやってやってたらもう、個性も何もないですよ。なんかちょっと不思議な感じになっちゃいますね。自然じゃなくなりますよ。だから私たちはキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官であるので、それぞれ違って全然問題ないんですよ。6節、私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。じゃあこれも信仰の計りに応じてとか、与えられた恵みに従ってですよ。その予言という、その、ここでは、六節では予言という賜物についてですけど、その予言であれば、その信仰に応じて予言しなさいって。だから、慎み深く神から与えられたんですよねって。その信仰も、その賜物も。なので、その信仰に応じて、慎み深い考え方をしながら予言しなさいって。 で、予言っていうのは、その、何も、その、これから先に何が起こるとか、そういうのも含まれますけど、で、多くの場合、神から言葉を預かるですから、その、人を励ましたりするような。第一コリントのその14章でも、その特に予言することを熱心に求めなさいというふうに書いてありますね。で、これは開かないでいいですよ。メモ取ってる方は、後で、書いて後で開いてください。第一コリントの14章の3節。予言する者は、徳を高め、イエス・キリストの性質、進めをなし、キリストに従っていこうよって。で、慰めを与えるって。予言というのは。だその人、予言の賜物を持ってる人が、その話をすると、そのイエス・キリストのように、その愛せるようになりたいとか、イエス・キリストのように自制していたいとか、イエス・キリストのように親切になりたい。またその実際にその親切とか愛とか、その忍耐とか、そういうのがその増し加えられるんですよ。またその、キリストに従っていこうという、それで励まされるんですよ。そしてその慰めがあって、神がおられるから大丈夫だよって。で、その予言の賜物がある人が、なんか話をすると、こういうその、効果があるんですよ。で、私はこの次にある、その、教えるものというふうに、の、その、まあ、教師の面もあるんですけど、でも、教師であると同時に、その予言の賜物があると、一番いいですね。だって、一番話す人に教える賜物と予言の賜物が一緒にあると、その効率がいいですからね。で、賜物というのは、その、前も何度か説明したことがあると思いますけど、ある意味、その、確率みたいなもんです。すべての人が予言することできるんですよ。その、第一コリントの14章にも書いてありますけど。でも、その、賜物として与えられるものでもあります。で、癒しの賜物というのもあります。で、その人が、賜物がある人が祈らないと、病気が癒されないのかというと、それはそうでもないんですよ。でも、賜物がある人が祈ると、その確率が、この、かなり高いというか、十中八九、それが、その実行されるというか、神によってね。それがその賜物ですよ。で、第二コリントでもありますけど、そのすべての人が、ごめんなさい、第一コリントの十二章にもありますけど、全員が各々、その聖霊によって、賜物が分け与えられているって。で、それぞれのその賜物を、各々に与えられたその信仰の計りに応じて、信仰に応じて、慎み深い考え方をしながら、それを使いなさいって。じゃあ、私の賜物は何なんでしょうか。さっき、その一章と二、あ、ごめんなさい、十二章の一節と二節で話した通りですよ。神の御心や神の私に対する計画は何なのかということを知るには、まずは、その自分の体をその、神のために使いたいって、神の役を表したいんですって、それを追求して、清くて生きた備え物として、神に愛されたから、神に良くされたから、そうしたいという、その、ことを追求し続けている必要がある、し、またこの世と調子を合わせないために、考えや心の一心を持って、精霊によって導かれている必要がありますよ。その延長線上に、はっきりと、私たちに与えられている、もうすでに。その賜物というのを神が必要な時に明らかにしてくださるはずなんですよ。別に私、従う気ないんですけど、それが予言の賜物とか癒しの賜物だとかかっこいいから、それだったら別に使ってもいいですよって。あとだったらちょっとめんどくさいんでやりませんとかって言ってたら、その、いつまで経ってもわかんないんですよ。もしかしたらそれ意外かもしれないから。次にあるみたいに、奉仕であれば奉仕しなさいって7節です。で、奉仕の賜物ってもあるんですね。すべての人が奉仕すべきです。することにすべきというか、その呼ばれているんですけども、でも、その賜物として奉仕する人もいます。で、奉仕というのは必ずしも、牧師だけが奉仕者ではないですね。で、本当に喜んで、その、目の前の人たちに、教会の人たちに仕えていくということを喜んでできる人には、その奉仕の賜物が与えられているはずですよ。で、教える人であれば、教えなさいって。で、教える人っていうのは、私もその一人ですけど、今後これからも出てくるかもしれないです。皆さんにも教える賜物が与えられて、将来、その、また別のところで、この教会の中ででもね、 その教えるということをするかもしれないですよ。キッズで教えることもあるかもしれないし。だからそれはもう賜物が与えられた方が絶対にいいですから。でもその教える賜物が与えられる人というのは、ほとんどの場合というか、必ずそうだと思うんですけど、そのどんな人かというと、学ぶ人なんですよ。教えられやすい人なんですよ。じゃないと人を教えることできないんですよ。だって聖霊が私たちに教えて、その教えてもらったことを伝えるわけだから。教えるわけだから。本当にその神に対してオープンになって、その私は知らないんですって。何か得たものを自分で悟って、これが分かってるからちょっと教えてあげましょうっていうふうにやってる限り、この賜物っていうのは働かれないんですよ。本当にその私知らないからどうか教えてくださいっていうところから、その教える賜物というのは与えられるもんだなと思います。で、8節、進めをする人であれば進めなさいって。で、さっきありましたけど、その進めるキリストに従うとかね、神を信頼することを励ましたり、これは牧師として進めの賜物は欲しいですよ。まあ予言と同じですけどね、予言の中にも入ってますけど、でもそれはその私たちのフェロシップの中でも、ご飯食べながらとかいろんなところで話をするときに、いや、もイエスキリストのことを信頼してやってみたらどうですかとかって言ったら、その聞いてる人が、あ、そうだなって、キリストのことを信頼してみようかなとか、ちょっと怖いけども、キリストが行けっていうふうにおっしゃって、キリストがこのように私たちのことを捨てないし、キリストのことを助けてって求めたら必ず神が助けてくださるって、そのように書いてあるからやってみようかなって、それは一人一人にできるだけ多くの人たちにこの勧めの賜物が与えられるといいですよ、教会の中で。神に対するその信仰を励ますだけじゃなくて、その神に対する信仰とか信頼というのが、その人の特定のなんかその歩み、特定のその行動と結びついて、そして神に応答していくことを勧めていくんですよ、具体的に。神がおられるから大丈夫ですよ、つって。ああ、そうか、大丈夫なのか、で終わるんではなくて。本当にその神に従って、神に委ねて、神にその信頼してみようって。だから、次のアクションを起こすっていうところまで、その進める賜物を進められると、進める賜物で進められると、よし、やってみようってなるんですよ。パウロは、進める賜物とか予言の賜物も絶対ありますよ。彼が書いてるその手紙というのは、進めがほとんどだから。今私たちに語ってることも全部進めですから。で、これを読みながら、実際にパウロが話してないのに、いや、これは本当神ですよね。だから、その聖霊が、その彼の勧めの賜物を使って文字にして、そして、その2000年後に読んでる私たちも励まされるんですよ、こうやって。神に信頼するだけじゃなくて、じゃあ神に信頼して、ここまでこれをやってみようって。じゃあ私も祈ってみようとか。で、分け与える人は惜しまずに分け与えなさいって。まあ、ここではその惜しまずにって書いてありますけど、英語だと、その、まあ、シンプルにそれをさせなさいって、直訳するとですけど。つまりその、紐付けとかしないで、私これだけその、与えますって。その代わりにあなたはこれやってね、みたいな。そういうのじゃなくて。で、与える賜物のある人っているんですよ。私の周りのにもたくさん、いました。なんか、全然、なんかね、物に対する執着がないんですよ。で、この人が必要だと思ったら、もう、着てる上着でもあげるぐらいの感じなんですよ。いいよって。何なんだろうと思うんですよ。でも、全くなんかその、この、惜しまずに、紐付きじゃないんですよ。なんか、これやってくれてありがとうみたいな、だからあの、お礼を、みたいな、そんな気さえを、なんか起こさせないぐらい、そのシンプルに、その賜物を使って分け与えたりするんですよ。もらった方もなんか、神を感謝するんですよ。で、そういうのはいいですよね。で、多くの場合、その分け与える人というのは、その分け与えるものを持ってますよ。それはなぜかというと、それ神が分け与えるために与えてるんですよ。で、その人が分け与えることを、やめてしまうと、その神もその扉をその閉ざすので、その途端なんか物がなくなったりするんですよ。面白いですよね。だからその自分が何か物を持ってたり、その飛んでることに関しても、その神がそれを使って何かしたかったりするんですよ。 別に私何のメッセージもしてないですからね、皆さんにね。だから、分け与えなさいとか。でもこの教会は、その分け与える人、たくさんいると思ってますよ、私。今、ね、ここで牧会させてもらって5年目ですけど、この規模で、私一回も、牧師給が支払われたことないっていうことないんですもん。ずっとですよ。で、それはその分け与える人たちがこの教会にいて、で、その何のその惜しまずに自分にその言われてることをそのまま誰からも献金しなさいとか言われてないのに、後ろのね、その献金箱に赤ペボックスで呼んでますけど、愛の箱に、その誰がいくらして素晴らしいとかって何もそれならないのに、やってるんですよ。でも分け与える人は惜しまずに分け与えなさいって。で、指導する人は熱心に指導しなさい。もしくはその、英語だとルールですから、だから収めるって感じですかね。ね、指導するとか、収める。だからその地位の高い人たちっているんですよ。で、それも神からの賜物だったりするんですよ。で、熱心にその指導したり、その人たちをその、収めたりするんですよ。例えば、一国の、王様であれば、その人のそのポジションも、その人の収めるということも全部神からのプレゼントですよ。だから熱心にそれをしなさいって。何かを指導する人であれば、それもその神が与えてくださったものですよ。だから熱心にその指導すればいいんですよ。その神のこのガイドラインに、一節と二節のそのガイドラインに沿ってね。仕事でも、その職場でも、その課長とか部長とか、そうやってその下に部下がつく人たちもいると思いますよ。だからその時には、その熱心にそれをなせばいいわけです。で、最後、事前を行う人は、喜んでそれをしなさい。まあ、事前ともなってますし、英語だと、gift of mercy なので、mercy。まあ、その、憐れむというか、憐れむ心、憐れむ賜物。で、人を憐れむというか、かわいそうにっていうふうに思って、で、それで喜びを持って、その人に仕える。で、心が動いて、本当にその誰かのために何か一生懸命やろうとする。しかも喜んでやるっていうか。それはその事前を行う、憐れむ、賜物ですね。でもそれがあるからといって、また戻りますけど、信仰に応じてですから、思い上がっちゃいけないって、思うべき限度を超えて、思うべき、その限度以内というのは、私にはもともとこんなのなかったんだって。神からすべてそれは全部、その与えられて、私はそれをただ使ってるに過ぎないって。このことを通して本当に周りの人たちに、私の愛する人たちに、私の周りの人たちにこのように、その良くさせていただいている神は本べきかなって。神に栄光が返っていきますようにって。9節、愛に偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさい。まあ、ごめんなさい。愛には偽りは本当はないですけどね。でも神から出る愛であれば偽りはないですよ。でもその表面的な愛で愛し合ってると偽りがありますね。だから悪を憎んでその善に親しみなさいって。悪を憎むだけじゃダメなんですよ。善に親しまないと。良い行いをするっていうところに行かないと、この両方はバランス取れないんですよ。愛というのは、その不正を憎んで、その義を喜ぶからね、正義を。で、善に親しんで一日一善的な感じで、その、なんか良くしてあげるとか、人に対して良くしてあげるということを、その、することが愛なわけではないんですよ。悪を憎むっていうところも入ってるから。で、悪いことは悪いってはっきり言って、はっきり対処しないと、それは愛ではないんですよ。だって悪をそのまま放置してたら、その人を最後どうなるかって私たちよく知ってるじゃないですか。なのにそのまま放置して妥協してあげるみたいな、それは愛じゃないですよ。偽りのない愛で、悪を憎んで、善に親しんで、人に接するべきですよ。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、憂いをですね、これは。尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。で、兄弟愛で愛し合うというののこの鍵は、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思うということですよ。 弟子たちみたいに俺の方が偉いんだとかって、この中で一番誰が偉いんだとかって言ってると、私たち兄弟愛を持って心から互いに愛し合うことはできないんですよ。だから能力的に劣ってるとかね。それも世の中の考えですけど。でもそもそもその人よりも、優れてるというふうに考えてるその能力は、誰から来たもんなんでしょうね。すべて神から来てるわけだから。ちょっと周りの方をキロキロ見てみてくださいよ。その人のためにイエス・キリストが苦しんで死なれたんですよ。あなたのためだけではなくてですよ。もちろんあなたのために私のためにイエス・キリストは苦しんで死なれましたが、私の周りにいる、私の隣にいる人方々のためにも、私の正面や私の周りにいる人たちのためにも、イエス・キリストは苦しんで死なれたんですよ。イエス・キリストが命を懸けて贖われたものとして私たちお互いを尊敬する必要はありますよ。何かできるとか何かできないとか、何か持ってるとか何か持ってないとか、この人の性格がこうだとか、あの人の血液がこうだとか、そんなんで、やっぱり裁いちゃいけないですよ。キリストが命を懸けたほどの人ですもん。私たちここに集まっている人たちは少なくとも。尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に使いなさいって。まあ、勤勉ってなってますけど、ある意味、ビジネスっていう風にも読めますので、だからその仕事もちゃんとやりなさいって。もちろん奉仕の意味でも勤勉でありなさい。ビジネスとその教会っていうのを、その、変にわけわけする必要はないですよ。私たちなぜ与えられている仕事を勤勉で怠らないようにしっかりやるかというと、その霊にもおいて主に仕えるためですよ。仕事も与えられてるんじゃないですか、神から。主婦だとしてもですよ、もちろん。それは、主婦っていうのはものすごい仕事量ですから。それも勤勉で怠らないのは、その主に仕えるからですよ。与えられたその職場に、与えられた仕事に感謝して、霊に燃えて神に仕えるように、勤勉になるんですよ。それには聖霊が必要なんですよ。面白いですね。自分の仕事にその一生懸命その勤勉で怠らないためには聖霊が必要なんですよ。なぜかというと、神に対してその仕事をやるからです。自分の義務感とか、自分の正義感ではなくて、自分の好き嫌いとか好みとかでもなくて、私たちの根本にあるのは神に仕えるという、その観点から私たちいろんなことを考えるべきですよ。十二節、望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。これも聖霊がなきゃ無理ですよ。望みを抱いて喜びなさいって。結果を求めて喜べって言ってないんですよ。私たちが喜ぶべきところは、私たちの望みなんですよ。つまりイエス・キリストにあって私たちは、そのイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められ、神の洗礼を受けて神のことされてるわけだから、私たちの望みというのは次の世界ですよ。で、そこにおいて、その次、私たちが死んでも、イエス・キリストと共に永遠に神の国にいることができるという、その望みを抱いていれば、いつでも喜んでいられるんですよ。患難に耐えるのも、その望みとそれに対する喜びがあるからですよ。聖書どこを開いても、その、患難を喜びなさいとは言ってないんですよ。で、パウロは患難さえも喜びとしていますと言ってますけど、それなぜかというと、その患難の中で成長があるからだって。そしてそのさらにその望みが、その強くなるからなんですよ。だから患難自体を喜ぶっていうのはないですよ。でもその次、神が導いてくださるところ、つまりその望みを抱いて、喜んで、その望みを抱いて喜ぶがゆえに、その患難を耐えていけるというか。そしてどんな時にでも喜んでいられるのは、どんな患難にも耐えられるのは、それは絶えず祈りに励むからですよ。はい、祈ると聖霊が働かれるので、聖霊によって私たちがその望みを抱いて喜べるようになってくるし、聖霊によってその望みを、またそのキリストにある喜びを私たちにその与えてくださるので、患難の中でも耐えることができるんですよ。クリスチャンライフというのは、本当にその御霊に導かれる、信仰によっての歩みですよ。 それがその、神の愛や神の恵みというもののそのベースの上に成り立ってるんですよ。もう一回確認しますけど、その一節、十二章の一節はそういうわけですからって。神の恵みや神の愛をそのすべて選びとかも全部説明した上で、今パウロは、そのクリスチャンライフはこのように歩もうよって進めてるんですよ、私たちに。神がこれほどまでに私たちを愛してくださって、神がこれほどまでに私たちに、恵みを注いでくださったんだから、こういうことしようよって。その文脈なしにこれを語られると、ものすごい、なんていうのかな。立法主義的に聞こえて、私にはできませんってなるんですよ。当然できないんですが、その、でも、やりたいという思いが湧いてくるはずなんですよ。それはなぜかというと、その全ての話のベースにあるのは一章から十一章まであった神の愛や神の恵みなんですよ。それを見て、私たちは望みを抱いて、喜んで、患難に耐えたりするんですよ。私の心や、私の考えを聖霊によって変えていただいて、この世と調子を合わせないで、で、神に使っていただきたいですっていう。それで神の前に私が、その、出ていくのであれば、出て行って、そして歩んでいくんですよ、こうやって。で、13節。生徒の入りように協力し、旅人をもてなしなさい。まあ、お互いのその必要を協力し合いなさいということですね。旅人も、その来られる人、その、知らない人というか、見知らぬ人も、そうやってその頼ってきたら、そのもてなしてあげなさいって。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。どんなに悪いこと言われたとしても、その人に悪いことを言い返すっていうのは、その神が願っていることじゃないんですよ。なんで神に従うか。それは神が私を愛してくださったからですよ。私に良くしてくださったからですよ。もうその点で、その点以外からそこから外れてしまうと、なんでやねんってなりますよ。喜ぶ人と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。第一コリントにあるみたいに、これも12章ですけど、一つの部分が苦しめば体の、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶんだって。だ一つの体としてね、私たちお互い喜んで、お互い、その苦しみを共にするというか、そういう関係は欲しいですね、クリスチャンとして。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低いものに順応しなさい。自分こそ知者だなどと思ってはいけません。で、もし誰かその社会的に蔑まれるような人がいたとしたら、自分がその人に順応していくんですよ。世の中的な言い方をすると、自分がその、身をかがめるというか、自分が降りていくというか。そのモデルを、もうザ・モデルを示してくださったのがイエス・キリストじゃないですか。神の見姿であられる方であるにもかかわらず、そのあり方を捨てられないとは考えないで、卑しい人間の体を取って、私たちのところに来てくださったわけじゃないですか。もし十字架の死にも、その従順になってくださったわけですよ。イエス・キリストのように、クライスト・ライク、クリスチャン、キリストのようなものとしてこのように歩みなさいって。誰に対しても悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。でも客観的にいろんなものを見る必要もありますよ、クリスチャンとして。すべての人が良いと思うことを図るわけだから、すべての人にとって何が益なんだろうかということを考える必要があります。自分がどうしたいから、自分がこのように感じるから、自分がなんかこれで得するからというので動くんではなくて、すべての人が良いと思うことを図りなさいって考えなさいって。クリスチャンライフですよ。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。でも人はもう、他の人と他の人っていうのはちょっと難しいところがありますよ。私の意思を超えて、いる部分があるからね。でもその自分の意志を働かせて自分の考えやその自分のその思いがその及ぶ自分自身に関する自分に関する限りにおいてその人から憎まれるようなまた人からその敵対されるようなことをしないでその全ての人とその平和を保ちなさいって英語だと if っていう言葉が使われてるんですよもし 可能であればみたいな。だから、可能でない場合もあります。相手から一方的に悪く思われたりするっていうのはあります。こちらがその、なんとか平和を保ちたいんだけど、その向こうはそれを望まないみたいな。だから、自分に全ての人と平和を保ちなさいって。だから、可能な限りっていうのは、そういうニュアンスです。英語だとね。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。だから倍返しとかはすっきりするでしょうけど、ドラマとか見てたり、自分がそういう立場になった時にざまあ見やがれっていうようなのっていうのは自分の肉はすっごく喜ぶから。でもそれは神がなさるんだって。ダビデがサウルに対して手を下さなかったように、神がその裁くって、神に委ねなさいって、私が何かすることじゃないんですよ、それは。で、20節、もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら、飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。これはいろんなその説があって、よくこれというふうには私も言えないんですけど、その、ある人たちは、これはその、神のね、怒りというのが頭の上に積まれていって、いつかその神の、罰が、また報いが、彼らの悪に対し、悪に報いて、神がその裁きをなさるという、ふうに、捉える人たちもいれば、また当時、その、自分の家で、着火魔みたいなのないわけですから、その火を起こすには、その火があるところからその炭火をもらって、そしてその、自分のお家で新しくその火を、そのつける必要があるんですよ。で、それを運ぶのに頭の上に乗っけてたんですって。昔ね。だから、その頭の、彼の頭に燃える炭火を積んであげるというか、その人の益のために、敵が飢えたら彼を食べさせる、乾いたら飲ませてあげる。そしたら、その彼の益になるでしょって。で、そしたらその炭火を使って、自分のその家でまた新しくその火を起こすように、その人の内側にも、その私たちの良い行いを通して、そのイエス・キリストの愛や、その恵みや、良いものを彼が知るかもしれないって、新しく、その内側から、その新しい火がね、灯せるように、その聖霊がその人の内側で、その火を灯して、その人がイエス・キリストを知ることになるかもしれないって、そのように説明している人たちもいます。いずれにしても、そのあなたの敵を愛しなさいって。最後、悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。私たちが悪を行わない、悪に負けないという、その唯一の方法というか手立ては、その良い行いをするってことなんですよ。善を行うことによって悪に打ち勝つんですよ。悪をしないっていう、それで悪に打ち勝つわけじゃないんですよ。神に従いなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。私たちがその神に従って何か善を行うと悪に打ち勝つんですよ。悪いことしないぞって言ってる限り、その打ち勝つまでいかないんですよ。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。今日はこれそういうわけですから。本当にその神の恵みとか神の愛とか神が本当に良くしてくださったこと。あ、最後、一つ忘れてましたけど、その良い行いを持ってって、その良い行いも、エペソの2章の10節には、あらかじめ神が備えてくださってるって。だからその良い行いも悪に打ち勝つための良い行いも、神が備えておられるプレゼントなんですよ。すべて神が用意しておられて、すべてその神の持ち出しで、私たちがそのクリスチャンになる時も、イエス・キリストが十字架で死なれたんですけど、それも神の持ち出しで、すべて神が持ち出して、その私たちにその提供しようとしておられるんですよ。で、ですからって、こんなにもよくされたでしょって、だから神に従おうじゃないですかって。ヨハネが言ってるみたいに、ここでもパウロは、それで神にこんなにもよくしてもらったわけだから、そういうわけですから、当然、私たちがその理性的に考えて、またその理にかなった、その私たちの神に対する礼拝として、私たちのその毎日の生活を クリスチャンライフとして、神に従ってイエス・キリストに似させられたキリストに従っていくために、新しく聖霊によって生まれたものとして、この世に歩んでいこうではありませんかって。パウロは、この十二章を通して進めてるわけですよ。でもこれをその、私たちの生活に適用させて、私はこれがどこまでできているんだろうかっていうことを、そのやっぱりその自己評価してみるのはいいことだと思いますよ。穴があったら入りたいですけど、私は。でもそんな私をもう神を愛しておられて、私をこんな私の全てできてないことも全部ご存知で、それを許そうとしておられる、もう許してくださったわけですよ。だから私たちが本当に悔い改めて、私はこれもできてません、あれもできてませんでしたって。本当に何も分かってないですって。私をどうかお助けくださいって。そうやって、私たちが、その自分の体をイエス・キリストにあって贖われたものとして、神に差し出し、またこの世の考え方とかこの世の価値観とかでもなくて、何が神にとって、その、受け入れられて何が完全で、何が神にとって良いことなのかということを、その私の心や私の考えを聖霊によって変えていただく。で、それを、その道を追求していると、少しずつ少しずつそれが見えてくるんですよ。賜物が与えられていることが分かったり、そしてその教会の中でこのように、また教会の外でこのようにっていう。一歩一歩それを神が教えてってくださるわけですよ。だからこのクリスチャンライフの最初のその鍵っていうのは、やっぱり神の愛と神の恵みっていうのが、をまず分かるっていうことと。そして神に、その自分を生きた備え物として、当然のその神に対するアクションとして、神を求める聖霊に導いていただく。そのことをしていると、その次、その次っていうのが分かってきて。で、パウロがこの、3節から以降、言ってる事柄に関して、パウロが進めてることに関して、その無理なくというか、ああ、そういうことだなって、うんうんって言いながら、私たちが、自分のお互いの、その、クリスチャンライフに、また、日常生活に適応して いけるもんなんだと思います。パウロの進めが、私たち心の中にずっと残っていられますように。覚えていられますように。神にあってこれはできるんですよ。今は無理って思ってるかもしれないけど。今はできてないかもしれないけど。必ずできるようになるんですよ。神にあって。聖霊によって。祈ります。天のお父さん。とりあえずあなたが私たちに対して多くの恵みと、あなたのもう、測ることのできないほどのあなたの愛を私たちに与えてくださったことはありがとうございます。その道理はよくわかります。本当に感謝してあなたの恵みを受け取るところまで私たち素直に、させていただいていることはありがとうございます。でもここから先、本当にそのあなたが願っておられる歩みをしていくときに、ものすごく弱さを覚えてしまいます。自分の中に力がないことを認めます。でもここから先、本当にあなたが私に与えてくださっている、私たちに与えてくださっている聖霊によって、私の考えも、私のその心もあなたが変えてくださって、そしてそのパウロが進めているクリスチャンとして歩むべき、この一つ一つの事柄に対して、あなたからこんなにも愛されたから、あなたの愛にこの応答して、一つ一つ、ピントを合わせていくことができますように、どうぞ助けてください。今の私にはできないことがたくさんありますけども。でもそれが聖霊によって、またあなたの恵みによって、あなたの力によって、私がこの歩みをこれからしていけることを、本当に永遠に向かってこうやって歩んでいけることを本当にありがとうございます。どうぞ今日よりも明日、明日よりも明後日、今週よりも来週、今月よりも来月、今年よりも来年、そうやって本当に私たちが螺旋階段のように、本当にその私たちの信仰が成長し、あなたによって成長、増し加えられ、そしてあなたにその応答していくものとなっていけますように、どうぞ助けてください。お願いします。いろんなところで、どうかあなたの愛とあなたの恵みを覚えていられますように、そしてパウロが進めたことに取り組んでいけますように、どうぞ思いと力を与えてください。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。